今日も元気に始まりました超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、先日個人セッションでね、
はい、
ある男性が、ま、検証されてたことを知りまして、
わあ、うん、それはすごい。
そう、まあ付き合い長い方だったんで、
うん、
いろいろ知ってただけにジーンと来てね。
ああ、ジーンと来ますよね。
うん、ちょっとこう目のこう奥がうるうるするじゃないですか。
そうですね。だってこんな嬉しいことないですもんね。
そうそう。まあ男同士なんでね。
うんうん、
まあ、涙ちょちょ切れるってわけにいかないんだけども。
はいはい。
まあジーンと来ますよね。
うん、うん、
でね、ここ最近このゲームに参加されてる皆さんから、
はい、
まあいろんな日記とかお話聞くと、
うん、
おこれもうほぼ検証体験だよねみたいな話聞く機会多くなってきましたよね。
あ、そうですね、うん、ほんとほんと
ね。でね、うん、つくづくね、言葉って不思議だなと思うんですけど、
うん、
これ言語日本語なんで、
はい、
うん、同じ言葉を使ってはいるんですけども、
うんうん、
このね、想念がついている言葉と、これ何もついてない言葉ってあるんですよ。
うん、ありますよね。やっぱり違いますよね。
不思議でしょ。
不思議。
うん、でね、想念っていうのはこの自我のエネルギーなんですね。
はいはい。
うん、エネルギーなので、
うん、
強い弱いっていうのがあるんですけども、
うん、
共通するところはこう何かを主張してるってことなんですよ。
うんうん、そうですよね、
うん、
はいはい、やっぱりね、自我って主張がね強いっていうか激しいですもんね。
そうで、弱くてもやっぱり僕らは分かるんですよ。
うんうんうん、
うん、で例えば、理解したということであっても、これは分かったのか、
うんうん、
それとも実際に見たのか、
はい
ね、で何か主張している人の言葉には重さを感じるんですよ。
うん、うん、
でもね、
そうですね、
うん、実際に見た方の言葉って軽やか、
やっぱりね、さらっとしてますよね。
うん、これね、だって同じ風景見ている者同士って、
うん、
言葉自体はもうどうでもいいじゃないですか。
そうそうそう、言葉いらないですもんね。
見てるんですから。
そうそう、もうそれだよねって、うん、それそれっていう感じ
で、ね、そうそう、それっていう言葉で大体いけるかな。
はい、
うん、だからね、言葉っていうのはまあ刺身の妻みたいなものであって、
うんうんうん、
ちょこっと横につけてもらえればそれで十分みたいな。
うん、もうそうですね。
うん、
もうそんなにね、何も語ることないですもんね。
そうそう、もうね、ちょっともう本当にちょっと1分ぐらい話聞いたらもう分かっちゃうんですね。
うん、分かっちゃいますね。
うん、でね、よかった、面白かったし、僕らほんのめったにこういう感動の機会ってそんなにね、たびたびではないので、
うんうん、貴重ですよね。
貴重でね、僕らガイドにしてもまあ本当に貴重な体験させていただきました。
はい、はい、いや、もうこんなね、めでたいことはないですね。
う
ん、
そうだね、
めでてめでて、
はい、うん、しかも男性お一人目ということで、
はい、
これからますますこう面白くなっていくんじゃないかなと。
そうですね、
はい、ともあれ、おめでとうございました。このまままっすぐ歩いていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everything.はい、本日はですね、実に単純な仕組みなんだけども、
うん、
もう人間であれば必ずハマるというね、二元世界のトリックについてお話ししたいなと思います。
はい、トリックですね。
はい、特にね、この自己超越ゲームをプレイしている皆さん方、ぜひ、この話はしがみ倒していただいて。
あ、はい。
ね、このトリックを見破ることができたら、
うん、
もうね、エンディングってすぐそこなんですね。
あ、そうですね。
ですのでね、うん、何回も何回も聞いてもらって、
はい。
はい、ちょっと染み込ませていただきたいと思います。はい、まずはゲームの大原則。 この世界はたった一つの現象であり、何かが存在してるわけではない。
はい。
ね。
うん。
これ、ここスルーしないでくださいね。
はい。
一つの現象っていうことは、うん、一つなんで。
そうですね。はい。二つに分かれてないですね。
そうなんですよ。うん。うん、で、気づきの中に、
うん、
思考感情感覚が現れ消えていく。
うんうん、
それだけなんですね。
それだけですね。
ね、気づきがあって気づきの中にいろんなもんが現れ消えていくんだと。
はい。
気づいているものも体験しているものもいない。
うん。
気づきですからね。
うん、そうですね。
はい、これが宇宙の実相なんですね。
うんうん。
でもね、常識ある皆さん方から見ると。まあ月刊ムーンに乗ってるような。
はい、オカルトチックな。
ね、とんでもない話に聞こえるかもしれないんですけども、うんうん、でもね、よく考えてみていただきたいのは、誰もが自我が芽生える以前ってあるんですよ。
うん、ありますね。
だって、芽生えるっていう言葉があるじゃないですか。
うん、うん。
うん。だから、存在も出来事もまだない。
そうですね。はい。
ね、一元世界にいたわけで、
うんうん、
今この瞬間皆さん実相を見てるんですね。
うん、そうなんですよね。実はね、みんな誰でも
そう見ているんだけどもわからない。
うん、わからない。
うん、これがね、人間業界っていうのがもうこの一つの壮大なトリックアートになってるんですよ。
うん、
トリックアートってあるじゃないですか。
はいはい。
ね、見てるんだけど見えないのがトリックアートですね。うん、
騙し絵
ですね。そうそうそう。はい、うん。騙し絵ね、
うん。
うん。この体にはちょっとした仕掛けがございまして、そのおかげで存在しない私が主人公のドラマが、まあ、展開していくと。
うん。うん。
うん、でも本当、何起こってるのことっていうのは、私が人生を体験しているわけではなくて、
はい。
気づきの中に私が瞬間的に現れている。
うん、
まあ、思考のことですね。
そうですね。はい、うん。
で、さっきの仕掛けというのは、これほんまにうまいことできてますけども、
うんうんうん、
脳が何でも主観的に記憶してしまうことなんですよ。
うん、何的にですか？
主観的。
主観的？
例えば夕焼けがある。
はい。
夕焼けってあるもんなんですね。
うん。
うん。見るもんではなくて、
うん、
うん、本当はただそれだけなんだけども、
はい、
脳には私が美しい夕焼けを見たと記憶されていくわけですよ。
うんうんうん、
主観ってのこの私はってとこ。
あ、主観ね、はいはい。
うん、
あります。
うん、実際私なんてどこにもいなかったわけですよ。
うんうん、
うん、
そうですね、見た瞬間はね、いないですよね。
そう、夕焼けと同時に。
うん、
思考や自己存在感が現れた。
はい。
いいですか？ここ大事なんですけど、うんうん、気づきの中に夕焼けがあるんだけども、
うん、
同時に思考とか存在感というのも現れてるんですね。
いや、もう本当ね、これが厄介ですよね。騙されちゃう。
そう。
でね、はい、
うん。なのに、私が見たと記憶されてるわけで、うんうん、ここがすごいトリックなんですよ。
本当ですね。
うん。そもそもね、存在感というのは、存在しているから感じているのではなくて、
うん、
存在しているという思い込みを強化するための感覚なんですね。
いや、本当にその通りですね。
うん。ここね、文句もさよくできてんだけど、
うん。
もう、存在してるから存在感があるんだって思っちゃうじゃないですか。
いや、そうそうそう。普通はね、そう思っちゃいますよね。
そう。思わすための感覚だったってことですよね。
うんうんうん。まさかまさか。だってもうすごいリアルですもん、この感覚。
そう。感覚は全てリアルなんですよ。うん、
ね、
うん。うん、そう。じゃあ何のためにそんなものが必要だったのか。
うん。
もうこの話よく言ってますけど。
はい。
当然生き延びていくためですよね。
うんうん、そうですね。
進化のプロセスでこうどんどん変わっていくわけであって、うんうん、人類もこれも獲得したもんなんですね、
うん
うん、この自己存在感も自我というのも、うんうん、ですから私が存在すると思い込むことによって、 まあ、体が体を自己防衛すると、うんうんうん、それが自我というシステムなんですね。
そうですね、自己防衛の働きそのものが自我ですね。
そうなのよ。で、まあ自我が芽生えて人生が始まってからはずっとこのトリックに騙されている。しかも、まあ大半の人間が私がまあ存在していると、
うん
うん。信じたまま人生が終わっていくと。
そうですね。大半はそうですね。
トリックだということすら分からずにもう終わっていくということですね。
うん
うんうん、でもね、もうそろそろこの私さえ良ければというやり方では、ちょっとお先真っ暗というか、
うん、
徐々になんか暗雲立ち込めてきたって感じしません？
してます、してます。
だよね、うん。なんか人間業界見渡していただければ、うん、なんとなく分かることなんですけど、これ人類が今繁栄に向かっているようには見えないんですよ。
そうですね。
ますます繁栄しているぞってなんか感じじゃないじゃないですか。
いや、なんかもう滅亡の一途をたどっているようにしか見えないですね。
ねえ、なんか半世紀も生きてれば、
うんうん、
なんかもうピークを超えて、
うん、
衰退の時代に入ってるんじゃないかと。
そうですね。
ねえ、人間って、うんうん。そういうふうに感じるんですね。ですから、このままのやり方、方向性をそのまま突き通して終わっていくのか、一度自我を再起動して、このバグを修正してバージョンアップさせるかですよ。
どちらかですね。
うん、だと思うんですね。
はい。
で、この自己調はまさに後者であって、
うんうん、
まあ、生きたまま生まれ変わるゲームになっています。
うん、そうですね。
まあ、再起動するってことですよね。
はい。
うん。自我が芽生えていく以前の自分を思い出すことができれば、もうね、うん、これ世界観がガラッと変わる。
ねえ、もう変わりますね。うん、もうそのままで別世界。
そうなんですよ、うん。そのままで別世界。今、皆さんは私から世界を見ていると思うんですけど、
うん、
普通はそうですよね。
普通はね、当たり前ですよね。
そう。私という中心から世界を見ている。はい、でもね、自己調、まあ自己超越が起こると、この視点がでんぐり返って、世界から私を見るようになるんですね。
うんうん、そうですね。はい。
うん。で、特に何か変わったわけではないんだけども、まあ別世界に来たような摩訶不思議な感覚になる。
そうですね。最初は変な感じがしますよね。
そう。なんか、なんか落ち着かない、最初は。
うん、最初落ち着かないです。
そう、あるだけの世界って。
うん、うん。
でもだんだんだんだんそれが、まあ、実際そこにいるわけですよ、我々。
うん、うん。
でもトリックがあるからそうは思えないだけの話だったんで、だんだんそれに慣れてくるわけでね。
うん。慣れてくるとね、落ち着きますよね。
そうなんですよ。うん。うん、で、私は、じゃあやってくる。私は消えないわけですよね。私という思考はやってくるんだけども、うん、しかもドラマも相変わらず展開していくんだけど、
うんうん、そうですね。
うん、明らかにこの軽いんですね。
いやー、ほんとめちゃくちゃ軽いですね。
めちゃくちゃ軽い。まあ、10分の1、100が10になったような感じですよね。
そうですね。だからその以前のね、うん、重さっていうのがね、思い出せないんですよ、もう。
そうそうそう。
実感がなくなっちゃって、うん、どんなんだったかなっていうふうにね。
その重さ自体はね。
うん。
うん、で、それがね、重さっていうのは執着心だったんですね。
執着心ね。はい。う
ん、私は体ではなくて、体を含む世界それ自体だった。
うんうん、
その真実をまあ体験することによって、この私と私の人生に対しての執着がドーンと落ちる。
ドンと落ちますね。
落ちてしまうんですよ、これ。
ね。
うん、もうだって、存在していないってことが明らかになっちゃって。
そうなんですよ。
存在していないものに執着するってありえないじゃないですか。
ありえない、ありえない。
うん、だからね、自然にドカンと落ちちゃうんですね。
そうですね。ドカンとね、うん、落ちますね。
そう。でもね、完全に消えてしまうのではなくて、
うん、
生きていくために最低限必要なもの以外はすっかりなくなるんですよ。
そうですね。だから、ね、助かりますよね。
そうそうそうそう。
うまいことね。
そう。で、夢と希望を持って、目的を持って生きなければいけないとかね。
うん、うん。うん。
誰かに認められなければいけないとか。
うん。
そういう欲求みたいなものが全く必要性を感じなくなるわけですよね。
そうですね。だからそれがその欲求が苦しみ、
うん、
ね、苦悩の人生の苦悩のもとだったから、そういう、ね、苦悩のドラマから解放されるので、うん、本当にありがたいですよね。
そうやね、うんうん、ではっきりしたのは執着のエネルギーこそが自我の生命力であって、
うんうん、
苦しみの原因だったってことですよね。
うん、そうですね。
うん、そう。執着こそが、こう、自我の頑張る原動力だったって
こと。そうそうです、そうです。
でも、執着しているものを手に入れたとしても、
うん、
自我は満たされることがない。
ねえ、これがね、悲しいことにね、うん、全然満たされないんですよね。そう。
なぜならね、
手に入れても、
この欲しいものリストって自我の、
はい。
これ無限にあるんですね。
無限ですね。
うん。だから、はい、ご苦労さん、少し休憩したら次これね。
うん。
こんな感じでずっとこれなんですよ。
もうひっきりなしですよね。
そう。だからね、自我満足ゲームには終わりがない。
うん、終わりがない、エンドレスゲームですね。
これね、さすがにまあ、40年、50年生きてると、分かってくる。
分かってきますよね、さすがにね。やっぱそれだけ年を取るとね。
そう、
うん。
でね、みんな気づいてるわけですよ、うんうん。うん。でも気づいているけども、やらされるんですね、ジガちゃんに。
いやー、これがしんどい。
そうなのよ。
もうやめたくてもやめられないみたいなね。
そういうことなんですよ。うん、でね、もうやめようとする人が続々と来てるんだけども、
はい。
さて、後編ではですね、この二元世界のトリックから脱出しようとする人がハマっている、底なし沼。
うん。
底なし沼。ちょっと怖いですよね、底なし沼。
怖いです。はい。うん、
でもね、底なし沼と底なし沼から抜け出す方法をですね、次回お送りしたいと思うので、どうぞ、お楽しみにしてください。
はい。
続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は陽子さんの日記です。
はい、
抜粋してご紹介します。夕暮れ時の空のオレンジからブルーのグラデーションをぼんやりと見ていました。なぜだか安堵と感謝の念が湧いてきました。何か絵でもない、誰か絵でもない感謝でした。思考をほっとけるようになればなるほど世界は鮮やかで美しく柔らかく不可思議に感じられますということなんですけども。
はい、すごく素敵なね日記でしたね。
なんかイメージがすぐにこのグラデーションのね。
そうですね、
綺麗な、
うん、
でね、本編でも夕焼けの話しましたけど、
はい、
そこに空がある、
うん、
それだけだったわけですよ。
うん、
でリアルっていうのはそれ自体が強烈な美と存在感じゃないですか。
うん、もう本当にまさしくその通りです
ね。その美しいっていう認める自我なんか必要としてないんですね。
うんうん、そうそう、そもそもがね。
そう、
はい、
そう、もうそれ自体なんですよ。
うん、
でね、本当シンプルなことなんですけども、そこに空を見ている私がいるとこれ全く違う現実が現れる。
うん、
後付けで認識された世界ってやっぱり薄っぺらくて、なんかぼやっと平面的なんですね。
そうですね、なんか、うん、余計なドラマまた作っちゃったりねしますしね。
そうね、私いるとね、もうとりあえずこうややこしいことややこしいのね。
ややこしいし、うるさい。
そうで、それがねいないから、このただ感謝というのが湧いてきた。
そうなんですよね、この自然になんか感謝の念が湧いてくるんですよね、不思議と。
そうでね、陽子さんもそれをありありと書いていただいてるので、本当によく伝わってくる日記でございました。う はい、ありがとうございます。では秋さんお願いいたします。
はい、私はアンチャさんの日記より抜粋いたします。
はい、
私は人間関係の煩わしさから解放されることを求めていましたが、うるさくて煩わしかったのはこの私だったと気づきました。ガーン&なんだかっこ笑いというようなね。
お、はいはいはい、うん、いいですね。
なんかね、
わかりやすい。
そうそうそう、うんうん、いい気づきですよね。
うん
うん、ではね、もっとガーンなんだっていうね、もう笑っちゃいますよね、この私が、本当に煩わしいのはこの私だったんだ、ああだこうだ言っているこの思考だったんだって気づくとね、うんうん、なんか本当にね、拍子抜けしちゃってね、笑えるっていうかね。
そうだね、はい、だけど逆にこの気づきがあれば、うん、相手を変えようとか、なんかこの、なんでしょうね、誰か外側にいる誰かを変えようっていうんではなくて、自分が何か相手に対して求めたものとか、
うん
ね、執着とか、
はい、
うん、正しさとか良さと良いものとか、そういうめんどくさいことを言ってるこの私さえ黙れば、
そうなんですよね、
うん、本当は、良好な人間関係が築けたんだなっていうことがここから分かってくるよね。
そうです、そうです、もう他人とかね、もう関係なくってね、うん、この私が煩わしさの正体だったんだなって気づいたら、もうね、そのまんまでね、楽になりますもんね。
そうですね、
ちょっとシンプルになりますね。
はい、じゃあ、相撲知ってる人いっぱいいると思いますけど、相撲ですよね、うん、相撲って戦うじゃないですか。
はいはい、
うん、で戦ってるように思うんだけども、実際この人間関係という相撲っていうのは、この自分がまず立ち上がらないと相手も立ち上がってこないんです。
そうなんですよね、
うん、
はい、
そうだからね、一瞬先に立っているという立ち合いをしてるんだっていう気づきがあれば、うん、ああ面倒くさいからもう土俵に上がるのやめたと、
そうそう、うん、一人相撲してただけだったんだなって、
そうそうそうそう、
言ってますよね、
うん、だからね、もう頭の中で戦いを終わらせれば、
うんうんうん、
現実もどんどん変わっていくので、はい、
ね、
良好な、あっさりとした人間関係を楽しんでいただければなと思います。今週のしがんで漫画、もしひまわりに思考があったらです。
ひまわりに思考があったらどうなるんでしょう
ね。ひまわりの種が発芽して、まあ葉が生えて夏に大きな花を咲かせると、
うん、
そして散っていく。結局のところ思考があろうがなかろうが起こることって何も変わってないんです
ね。そうですね、はい、
思考が散りたくないと思っても花は散ってしまうし、
うん、
赤い花を咲かせたいななんか願っても、まあ、バラのような花が咲くわけでもない。
そうですね、もう全てはプログラム通りですね。
ですよね。で、バラのような花とか咲き出したらまためんどくさいことになるじゃないですか。そんなことない？現象世界に、うん、思考があって、
うん、
なんか願望実現みんなしだしたら、
そうですね、
現象世界むちゃくちゃになるっていう話になるわけですよ。
そうですね、
うん、だってあっちこっち雲が好きなように流れていってやで、
うんうん、
太陽が好きな時に燃えてやでもうそれはそれはすっちゃかめっちゃかなんで、うんうん、そんなことはならないんですね。はい、ひまわりに起こるべきことが起こるだけ。
はい、
はい、これは人間も全く同じです、現象世界には何かを選択できるような誰かは存在しない、
うん
うん、宇宙はいつも完全に花を咲かせてるんですね。この真実を完全に受け入れることができれば、今どんな人生がどんな状態であろうがね、
はい、
喜びと安らぎの中でこう 生きていけることができる、
本当にね幸せですねそれは、
だからねどこ見るかですよ、思い通りにならないから思い通りにしようと頑張るのか、その思い通りのそこを見ていくか、さっきのひまわりのように、
はい、
それよりも受け入れてしまったらそこにもう喜びと安らぎがあるってことですよね、
そうですね、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。